キャストアレディオ大の大冒険を語る第34回というわけで始まりました大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ第34回となります。語るのは私まさきと、
どうも小田陣です。
はい、いつものごとく二人でお届けしてまいります。今回は34話ということで、ロモス武術大会の、ま、手前から、ま、大会の始まりぐらいがアニメでは放送されました。
はい。
はい。小田陣さんはリアルタイムで見ましたか？
リアルタイムで見ました。
なるほど。
はい。今回はですね、もういきなりちょっと、この34話のもう最後のシーンの話になっちゃうんですけど。
どうぞ。
我が家でですね、小学校5年生と小学校1年生の子供2人と見てたわけなんですけど、
はい。
子供たちがですね、最も大きくリアクションしたのはですね、
はい。
王様、こいつ悪者だろみたいな。
あ、ロモス王
そうです。ザムザの登場があったじゃないですか、最後に。
はい。はい、
で、そのシーンで、王様が、その、なんか、こうね、ザムザ殿とか言いながらね、紹介するじゃないですか。
いや、やってますね、やってますね。
で、明らかにザムザの表情がもう悪者の表情じゃないですか。
悪いです。めっちゃ悪いです。
で、もううちの子供たちがもう、知らないんですよ。そのザムザがどういう存在なのか。分かってないんですけど、
はいはい、
王様、こいつ絶対悪者だってって言って、この34話の一番のですね、最大のリアクションを子供たちがしたのが、そのザムザの登場シーンで、王様にツッコミをするっていう。
あ、その王様に教えてあげてるってことですね。
そうそうそう。
あ、こいつ悪いよ、こいつっていう。
そう。ていうか、この人さ、クロコダインの時もさ、デロリンとかなんかやってなかったっけみたいな、
うんうんうん。
あ、クロコダインじゃないか。最初か。最初の、
最初ですね。
そう。
デロリンたちの偽勇者の時に、
そう、は
い。まんまとそいつらにご褒美をあげちゃったっていう。
そう。まさきさんもね、ロモス王の人の見る目のなさって書いてますけど。
は
い、
ショーノートに貼ってあるこの、はい。ブログサービスのノートに書いてますけど、ほんとロモス王を見る目ねえなっていう。
そのロモス王の見る目のなさをですね、小学校5年生と1年生のうちの子供たちもですね、もう見極めるという、そしてそこに一番の大きなリアクションをするという、そんな34話目でしたね、
うん、なるほどね。まあ確かに34話、まあ、正直今回なんて言うんですか、まあバトルも含めてこうすげーみたいなポイントはあんまりないエピソードというか、まあなんでしょうね。緩急で言うと割と緩な感じのエピソードでしたからね。
いや、なんかそれはですね、ちょっと僕は一つ思ったことがありまして、これ原作ではですね、
はい。
武闘家マーム登場っていう結構衝撃の、話なんですよね。
ほうほう。
僕当時連載読んでて、
はい。
覚えてるんですけど、その当時のことを、
うん、
なんかやっぱすごいテンション上がりましたもん。
マームがまた出てきたっていう。
はい、マーム出てきた。しかも武道家みたいな、この武術の修行するとは言ってたけど、なんかドラクエ的な武道家のドラクエ3とかの武道家の衣装をイメージしてたんですけど、
はいはい。
スト2じゃんみたいなね。
完全に、これなんかで言及されてましたっけ？チュンリーからの影響大きすぎだろみたいな話。
そう。もうね、丸々じゃないですか。
丸々ですよ。
いや、なんかね、そういう印象の強さがね、当時ね、すごいやっぱありましたよね。だからこう、もうそれを知っちゃってるじゃないですか。僕らは当然。
はい。すべて知ってます。
ねえ、もう、なんだ、もう十数年じゃねえ、ん
?20年、30年
近く前にね、もう僕らこう、マームが武道家になってこういう格好で出てくるって知ってるから、なんか、ちょっとバツナギ快感が出てるんですけど、結構今回って、前回の予告編とか、今回も冒頭の、ブロキーナとマームが修行してるシーンとかって、シルエットで出してるじゃないですか。
まあ、ね、出てますね。
はい。で、なんなら、 闘技場で戦ってるシーンの最初にこう、マームが出てくるとこも、ちょっとこう、なんでしょう、顔見えない感じの位置関係とかでやってるんで、
うん、
やっぱこう、武道家マーム登場っていうインパクトは、まあ、初見の人にはそこそこあるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
なるほどね。
はい。
まあ、子供とかね。
そうそうそう。ただ、残念なのは、もうエンディングテーマでもう出ちゃってるじゃないですか。
出てますね。武道家マームの格好で、完全に、はい。なんだっけ、死の大地見つめてる感じありますよね。うん、
ちょっとあれはね、やっぱね、いや、改めて今回の、話で、マーム登場した時に僕思ったんですけど、オープニングの終わりの、大たち6人が並ぶシーンあるじゃないですか。
ありますね。
あそこはまだ変わってないんですよね、衣装
が。ああ。
服装備変わってないんですよ。
僧侶、マーム。
そう、僧侶戦士の状態のままなんですよ。
うん。うん、
なぜ、エンディング先走っちゃったんだろうなっていう、ちょっとね。
確かにね。
その残念さがありますよね。
言われてみれば。
そう。
なるほどね。
そう。この話、だから次回以降、オープニングのところはきっと変わると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
武道家
マームの衣
装に。あと台も変わると思うんですよ。新しい、
はいはいはい、パ
プニカの方位の装備に変わると思うんですよ。
うん。確かに。
ちょっと、エンディング先走ったなっていうね。
なるほどね。
ちょっと残念、残念というのか、うん。
まあ、しょうがないけどね。
どうした、どうしてこうしたんだっていう、
ね。切れ目が、まあ、あれは4月だからしょうがないよね。っていう半年だったから、う
ん。ちょっと思いましたね。
なるほど。
いや、本当ロモス王、残念なおじちゃんだなって。
まあ、本当ロモスが滅ぼされなかったのは、なんなら、まあ、やっぱり来たのが、110マダンだったから、以上って感じですよね。
まあ、あとね、最初に台が、行ったからっていうね。
そうですよね。運が良かったとしか言いようがないですね。
本当ですよね。
王様こんな感じだし。
そう。まあでもなんだかんだロモス王は、台の剣の材料となるね、覇者の冠を台に渡すっていう、まあ、もう、話の序盤も序盤で、すげえ重要な役割を担ってましたから、まあそういう意味では、まあ多めに見てあげてもいいのかなっていう気もしますけどね。
多めに見てあげていいのかな。
そうそうそう。
そうっすね。まあ、はい。いいんじゃないでしょうか。
で、やっぱあれですよね。今回まさきさんも真っ先に書いてくれてましたけど。
なんだっけ。
最初に大たちが、気球で降り立ってくるシーンですか？
ああ、原作には全くないやつ。
ね、アニメオリジナルの。
うん、
あそこ、僕も、もう、最初、今回見始めた時に、あ、これはないぞと思って。
うん、
でもなんか、すごく自然でしたね。
そうですね。
いい、場面だったなと思いました、僕も。
うん。まあ、そうですよね。
なんか、バタックさんが、わしに何、教えてくれみたいなの。
そう、そう、そう。
めっちゃアピールしましたね。
それをね。ひたすらアピールするっていう回でしたね。回というか、冒頭は。
いや、でもね、ちょっとね、いや、今、ふと思ったんですけど、
はい。
この気球どこにあったんですかね？
おー、そうっすよね。バランと戦ってたのはどこだっけ？
ベンガーナのデパートに、
テランか。
気球で行ったのか。
気球で
行ったじゃないですか。
気球で行った。
海辺に確か気球を置いて、
馬車かなんかでどうした？
で、ヒドラとかに出てきて、そのまま多分テラン行って、
行きましたね。
で、戦って、だから彼らはテランからベンガーナに一回戻って気球に乗って帰ってきたってことですかね？
多分そうでしょうね。うん。
なんか原作読んでるとそういうやっぱり
うん。
流れは分かんないですよね。
分かんないっすね。あんま違和感がないと、うん。あ、てか、まあ、そもそも気球なんか出てこないんだっけ？
出てこない。
そうか。
うん。だどうやってそもそもそういえばパプニカに戻ってきたんだみたいな。
確かに。
は、原作ではやっぱ分かんないですよね。
うん。
小屋のシーンで、レオナが、 自分のやるべきことみたいなのを気づいて、もう次の話、あ、でもあれか。あ、最強権はどこだっていう話の1ページ目の、最初のコマに、竜騎将バラントの死闘をくぐり抜け、ハドラーズ・アボエラの策略をぶち破った大たちパーティーは、レオナの母国、パプニカへと戻ってきていたっていうトガキがありますね。それだけで済ませてますね、原作は。
はいはいはい。あ、ここがね、ここが、丁寧にアニメ化したってことか。
この1コマだけを、
結構、
ね、描いて。
伸ばしましたね。
しかも結構重要なね、セリフを入れてきてますもんね。
ああ、そうっすね。確かに。まあそういうところはありましたよね。あ、だから、今回、あれじゃないですか。本田仁さんが始めたページ数分析で言うと、あんまり今回進んでないんじゃないですか、実は。
お、朝日さん、いいところに気がつきましたね。今回はですね、先にもうその話入りますと、実はですね、進んだページ数的に言うと55ページ。
あ、少な。俺全然進んでない。
はい。ここまでとですね、34話の平均でいくと 67.2 ページ進むわけなんですけども、55ページしか今回進みませんでしたね。
控えめでしたね。
はい。やっぱり冒頭のシーンの追加が、あったっていうところは大きいのかなと思いますね。
うん。
で、前、1個前の33話のザボヤの奇策が68ページ進んでいて、
うん、
その前の父との決別が53ページ、
うん。
で、その前の父と子の戦いが66ページ、さらに前の30話のポップの過去が72ページなんで、結構こう戦いのシーンをわーっと進めて、
うん、
一旦落として、まあ、ハードラーズ・アボイラでまたパッと進めて、今回またちょっとペースダウンしてるっていう感じですね。
うん。
はい。やっぱなんかこう、進め具合に、ちょっとこう強弱つけてる感じっていうのは、続けて見られてる感じですね。
うん。
ただ、次あたりは、ザムザとのバトルは結構テンポよく進むんじゃないかなっていう想像ですね。
まあそうっすね。ザムザとのバトルの、で、まあ、要するには、マームが身につけた戦火烈光剣すげえじゃんっていうのと、あとダイが、なんか、短いインパクトで集中して戦うの大事だよね、みたいな、を、体を張って学ぶみたいな。
そうっすね。
まあ、そこが描ければ、それ以外はまあ、飛ばし切りでもいいんちゃう、みたいな。
うん。ありそうかな、という。
あ、だから大会が、なんか、はしょり気味かも、もしかして。
うん。
元もそんなちゃんと描いてるかって言われると、なんとも言えないけど。
そうですね。結構ね、ザムザが倒れるまでにね、こっからあと、11話あるんですよ。
あー、そんなあるの？
あります。11
話？ 11 話ってことは、はい、旧ジャンプコミックス1冊分、以上あるってこと？
ね、そのぐらいあります。
21は18とか19ページだとしても。
はい。
そんな長かったんだ、ザムザ戦って。
ありますね。
なんかもっと、一瞬でピッピッって終わった印象でした。意外と長かったんだ。
意外と長いですよ。
ロ
モス武術大会の、まあ、今回のその、話から含めてでいくと、もう14話ありますからね。
じゃあ、アニメの平均ペースで言っても4話分ぐらいある
の？あと3話ぐらい使ってもおかしくないと思いますよ。まあ、あと 2.5 話、2.5 話ぐらいかな、きっとな。
長いね、
うん。なんとなく僕の想像では、次回、2回先37話ぐらいで、おそらく、チウから、どんぐりの、なんちゃらをもらって、最後の一撃食らわせに行くみたいなところで、36、7話が終わるぐらいのペースになりそうかなという予想、う
ん。なるほどね。
うん。
じゃあ意外と、ザムダさん出番あるじゃないですか。
と思いますね。 あの、なんだかんだオープニングでもね、あの、描かれてますからね。
ああ、そうですね。
超魔生物のザムザはね。
確かに。意外とね。
うん。
意外と出番がある。
じゃないかと思いますね。
おお、そうなんだ。
あの、レオナの振る舞いと、あの、マトリフの、お前たち休めっていうところの。
ああ、その、追加されたとこね。
はい。うんうん、あそこ、はいはい、やっぱり、なんか、印象的でしたね。
レオナのリーダーシップとマトリフのなんか、
うん、
弟子を、
うん、
こう死なせないぞみたいなところですかね、
うん。そうそうそう、なんかあのこういう発言をなんでしょうね、あのあえてやっぱ入れようっていうのは何かしらのこう狙いを持ってって行ってるんだろうなとは思うんですけど、
まあ、今回のねアニメ作ってる人たちもかなりそこら辺めちゃ考えてますから、まあ狙いがあるんでしょうね。まあまあその原作で描ききれてなかったキャラのまあ振る舞いとか魅力みたいなのはなるべく入れられるところは入れたいっていうことなんじゃないかと僕は解釈しますけど、
うん。あれちょっと待ってくださいね。今、ふと思ったんですけど。
はい。
原作って、うん、マトリフってこの時パプニカに来てましたっけ一緒に。
パプニカ？え？どういうこと？だって、あの、最初に、ん？だって、ライデンの資料でいるじゃん。
あ、そうかそうか、いるかいるか。そうかそうか。あ、そうか、いますね。そうか、彼はまあ、パプニカの、あの洞窟に住んでるから、まあ一緒に帰ってきておかしくないのか。
まあ、マトリフルーラ使えるから何でもありだしね。
あ、まあそうか。そりゃそうだ。
うん。
いや、僕、あとね、ちょっと今回ね、あの、すごい、あの、いい印象的というか、あの、良かったシーンだったんですけど、
はい。
あの、ポップが、鉢巻き、バンダナか、バンダナつけた後に、
うん。
あの、メルルが、あの、いろいろやってくれたんだよね、みたいな。
あー、メルルの顔が一瞬浮かぶところ？
そう。あそこのメルルが非常に可愛かったですね。
それね、大好き TV の豊永さんも言ってましたね。
言ってました？あ、大好き TV みんな忘れてた。
あの、今週はメルルが可愛かったみたいな。今今週喋ってないんですけど、みたいな。こと言ってました、
ね。いや、ちょっとね、これはね、あの、やっぱ制作陣にね、メルル推しの人が絶対いるなと思いましたね。
ああ、いるんじゃないですか。
うん。いや、ちょっとね、この、これもね、原作比較するとね、ちょっと面白いんですけど、
うん、
原作ではね、あの、なんて言うんですか、こう、ポップが思い出して喋っている横に、
うん
うんうん、ちょっとちっちゃく出てくるだけなんですよ。
はい。
だからね、これもほら、まあずっと言ってますけど、この先々にそのメルルがどう関わるかっていうのがもう分かってるっていうのもあって、
はい、
当然こういう描き方をしてると思うんですけど、
はい、
にしてもね、このメルルは可愛く描かれてますよ、相当。
うん、まあ、やっぱね、僕らも何回か言ってますけど、メルル原作はあの、目がめっちゃでかくてなんかあの黒目、オール黒目みたいな雰囲気で、
うん、
なんか可愛いっていうよりももうなんか印象的っていう方が、あ、これも人によると思いますけど、僕は結構強かったんで、
うん、
やっぱ今回のアニメ版はメルルが徹底的になんか他の人とタッチ合わせた結果なんかすごい可愛くなってるっていう。
いや、可愛いっすね。
これは91年版との最大の違いなのではみたいな。
間違いないっすね。
だからね、なんかほんと、まああまり大の大冒険って別にそのヒロインがどうみたいなのってそんなに別に、あ、もちろんそれはファンはいろいろ言いますけど、
うん、
別に制作側として明確な意図はあんまりないような気がしてたんですけど、逆にそれをいいことにというかなんかメルルが
、うん、
完全になんかもう、あの、女の子キャラの中ではなんか、大外からまくりに来た感じがありますね。
いやー、なんかね、やっぱ、そういう、あの、推しキャラを、もし、あの、描けたっていうスタッフがいたんだとしたら、あの、それ仕事してたの相当楽しかっただろうなっていう思いますね。
うん。
うん、ぜひそうであってほしいなと思いますね、これは。
まあ、でも、やっぱ、あれっすよね。物語的に言うと、まあ、これは、どう捉えるかって話ですけど、なんかその、はい、誰かキャラクター同士というか、誰かのことが好きですって、明言してる人ってあんま多くないというか、
うんうん、
まあ、大の大冒険だと、メイン、まあ、ヒロインって言う、いいのかわかんないけど、レオナ、およびマームみたいな感じですけど、二、うん、人とも全く言わないじゃないですか、そういうこと。
まあ、そうですね。
なんていうか、まあ、
うん、
レオナはね、まあ、さ、前、なんだっけ、テランジョの地下でキスしてるんじゃないかみたいな話とかしましたけど、うんうん、でもあんま言語化、はされてないじゃないですか。原作でも。今んとこアニメでも。
そうですね。
マームに至っては、いや、私はわかんないのよ、みたいな感じがずっとなんだかんだ続くじゃないですか。
まあ、最終的にね、一応好きっていう気持ちを持ってることは言ってはくれますけど、
ね。まあ、ポップに対してね。
うん。
でもまあ、それが、なんか、恋愛としての好きかわかんないみたいな注釈付きじゃないですか。うん、最後まで。うん、それに比べると、ポップとエイミのストレート投げる感じはやっぱり、なんかこう、物語の中で、結構やっぱ印象に残るじゃないですか、
うん。そうですね。
やっぱエイミだってね、そんな出番多くないのに、ヒュンケルのことすごい好きみたいなのを強烈にアピールするじゃないですか。
いや、あれはね、正直ね、原作を読んでた時ね、え、いつからってこう、
どの辺がみたいな。
そうそうそう。
結構謎ですよね。しかも別にヒュンケル、エイミーにそんななんか、接点作ってたっけみたいな、いろいろ疑問ありますよね。
うん。いや、ほんとそれ。
そう。メルルとポップはわかるし、なんかメルルがそういう感じたんだなみたいなシーンがね、何回も挟まってるから、わかるんですけど。
うん。うん
まあ、みたいなこともあるんで、まあ、やっぱそこら辺で言うと、やっぱり、その、気持ちをストレートに出してるっていう意味では、やっぱり、メルル、大外から、ヒロインを取りに来てるな、っていう感じがしますね。
いや、今の、エイミさんの件に関しては、その後に、マームが、その自分の気持ちに気がついていくときに、ポップと、みなか通る前に、林の中でやりとりするシーンがあって、
ありますね。
で、そこでそのエイミさんがこんなことを言っていて、私どうしていいかみたいな、
ありましたね。
会話があるじゃないですか。
あります、あります。
なんか、僕のそういう意味で言うと、エイミさんのシンケルに対する告白って、
うん。
ぶっちゃけあれなくても、
うん。
ストーリーとして別に成立したと思うんですよ。
ああ、してますよ。
いわゆるなんていうんですか、ドラクエ的に言うと、クリアしに行かなくてもいいイベントみたいな。
う
ん、
そうですね。
そう、ストーリー上差し障りがない、はい、イベント的なのあるじゃないですか。
ありますよ。
で、ただなんかそういう感じなんですけど、あれをやっぱり入れたのは、そのマームが自分自身の、人に対する思いを、こう、気づいていくために、そのきっかけ作りとしてあれをこう、
うん、
やっぱ用意したっていう。
ああ、まあ、そうなんじゃないですかね。
そうなんですよね、うん。
でしょうね。
で、それをやっぱり気づくためには、マームが、やっぱ何がしかの思いを寄せている人に対して、自分以外の人が、その好意を持ってるっていうことを見せるっていう必要があるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
で、それって、まあ、ヒュンケルなのか、まあ、ポップって多分、あの時マームにとっては、そんな、こう、好きっていう気持ちを抱いてる人じゃないんですよね、多分
まだ。違いますね。
ってなってくると、やっぱり、ヒュンケルに対して、そういう好意を持つっていう対象として描こうと思うと、う
ん、ああ、そうですね。
多分いなかったんだと思うんですよね、もうね。
やっぱり、もう、ここは、エイミさんに、
一肌脱いでいただこうと。
その役割を演じていただくしかないと。ロールプレイしていただくほかない。ということでしょうね。
うん。
確かに。そういう意味で言うと手頃な位置にいらっしゃったという。
そうそうそう。他の人だと多分、ねえ、いないじゃないですか。あんまりそもそも。
いないいない。全くいない。
女性のそういうキャラクターが。
パーティーの近くにいる女性ほとんどいないもん。
うん。っていうのはちょっと今思いましたね。
うん。それはありますね。確かに。
うん。
うん。
だから今後注目したいのは、それこそそのもうそういうストーリーが待ってるっていうことがあらかじめ分かった中での、
うん、
この後のそのアニメ版での描かれ方として、なんかそのエイミさんがヒュンケルに対するちょっと思いを持ってそうだなっていう匂わせを、
ああ、どう入れてくるかみたいな、
ね。アニメの中にそうそう、この後入れてくるかっていうところですよね。
ああ、でもそれはいい視点じゃないですか。多分入れるんじゃないですか。
うん。結構ほら、テラン城であの、メルルがね。
はいはいはい。
いろいろポップに対する思いを持ってるからこそみたいなシーン、あったじゃないですか。
まあ、力入れて書いてまし
たね。アニメオリジナルの。
はいはい。
それはちょっとやっぱエイミさんにも今後出てくるんじゃないかなと。
ああ、出るんじゃないですか。だから、うん、エイミ出番増える説。
うん。ちょっと注目ですね。
なるほど。ちなみに、どうして小田人さんが、エイミだけはエイミさんなのかが僕には、今、謎だなって思いながら聞いてましたけど。
いや、なんかエイミさんって、なんでしょうね。わかんないですけど、一応賢者だからかな。
そうなの？じゃあ、アポロさんとかマリンさんってちゃんと呼んでくださいよ。賢者。
マリンさん。
小田人さんは賢者に3をつけるということがわかりました。どういうこっちゃ。
いや、なんか今、特に意識せず言ってましたね。
そうですか。
はい。
はい。
あ、そう、そしてね、僕ね、ちょっと今ね、すごく今回ね、はい、ほら、これまで僕らのこのポッドキャストの中で、結構2020年版のアニメは、ちょっとコミカルシーンを、割とこう、抑えてる。
抑え目というか、そうですね。
話あったじゃないですか。
はい。
今回結構ね、マトリフの鼻水ピヨーンとかね、武術会場でのポップとダイのリアクションとか結構ね、コミカルな表情をね、
あ、そうでしたか。
多めに描いてるんですけど、
あんまちゃんと見てなかった。
実はね、僕は決定的な瞬間を見つけてしまいまして、
はい。
これぜひちょっとまさきさん今アマプラ、
今見てます。
開いていただきたいんですけども、
開いてますよ。
ぜひ番組を聞いていただいている皆さんもですね、これはぜひアマプラ等々のサービスで一時停止して見ていただきたいんですけどね。
はい。
シーンとしてはですね、ポップがさっき言ってた8、バンダナ巻いて、
うん、
で台のライデインがズガーンって響いて、うん、ポップがずっこけた直後のシーンで4分43秒のところですね、
はい。はい。今見てますよ。
なんと、ポップの尻にカニが乗るんですよ。
おー。
一瞬です。一瞬。
本当
一瞬です。
本当だ。本当だ。なんかサブリミナルぐらいの勢いで蚊に乗ってますね。
はい、
本当だ。蚊にだから。
一瞬乗ってて、ヒュヒュヒュって逃げていくんですよ。
一瞬で逃げますね。
はい。
どう考えてもそのタイミングでそこに乗らねえだろ、蚊にっていう乗り方をしてますね。
これ誰の遊びだっていう演出がですね。まあ当然なんですけど、これ原作にはないんですよ。
でも原作にも蚊にいますよ。
え、嘘？カニいる？
いるいる。ライデン、最強剣はどこだの回の3ページ目のズガーンのとこの下にか、うん、ズガーンの図の下にカニいますよ。
あ、あれでしょ？岩の上でしょ？
うん。
あ、岩の上のカニを、あれですか、尊重して、
ポップの尻に
乗せたってこと？
そうそうそう。だからこの絵の描き方で、だから、ね。まあ、カニは出したかったから、絵の角度から言うと、ケツに乗せるしかなかった。まあ、乗せるしかなかったというか、そういう風にしたっていう。
すごい原作尊重。
原作尊重じゃないですか。全く入れる意味のないカニを入れてますよ。
俺ちょっと今、そこのカニはちょっと見逃してたわ。
うん。
本当だ、いるわ。
そう。むしろなんで、三条先生はカニをここで入れたのかな。
確かに。
海っぽさを出したかったんでしょうか。
やっぱ軍隊ガニ的なイメージですかね、これ。
でも、ちっちゃいからこれ、モンスターじゃないですよ。
確か
に。リアルカニですよ。
いや、すごいな、これ。いやさ、アニメスタッフそんなとこまで やるのかっていう感じですね。それで言ったら、すごい。いや、
もうだからもう、ほんと読み込んで、
ねえ。
脚本とかコンテ作ってんでしょうね。
いや、すごいわ。あのね、その前のその、マトリフの鼻水もね、
うん、
結構あの、ピヨーン、ピヨーンってこうね、動くような鼻水描写になっててね、
お
細けえなと思って見てました。
おう、そうなんだ。
はい。4分15秒ぐらいですかね。
あ、本当だ。
あの、鼻水少なめでみたいなね、話ありましたけど、うん、4分20秒ぐらいか。
うん、その辺ですね。
ピヨーン、ピヨーンってわざわざここ動かすかっていうぐらいの。ああ、確かに。
めっちゃ動かしますね。ああ、
めっちゃ動いてるんですよ。
動いてますね。これ音なしで見てるとなんか5、6秒の間、鼻水が4回ぐらい動いてますね。生き物かってレベルで動いてます、
ね。だいぶ丁寧に動かしますよね。
確かに。まあそういう意味で言うと今回は結構、あれですね。ギャグの要素も重視してますね。
そうなんですよ。あとあれでしたね。あの、まさきさんノートに書いているあの、大のライデインの話。
なんだっけ。ああ、ライデインがこう、黒雲がぐるぐるぐる、ドーンみたいなやつ。
そう、うん。あれって、確かに、ヒュンケル戦の時に、ラナリオンした時に、ああいう感じだったんですよね。
黒雲もくもくって出てきて。
そう。だからあの、まさきさんの予想の、通り、多分、こう、ライデインとかギガデインって、その天候系の要素がきっと、うん、あの、入ってんだろうなと、
うん、
僕も思いましたね、あれを見て。
うん、なるほど。
だから、ラで始まるのかってちょっと一瞬思ったんですけど、それは雷のライだろうなってちょっと思って。
う
ん、まあ、
でしょうね。ライとデンでしょうね。
うんなんなら、ラナ側をライデインのラに合わせたのかなとか、ちょっとね。
ラナって何って感じですね。
ラナはなんだろう
って。なあ、わかんないですね。なんでしょう。まあ。
ラナリオン、ラナルータ。何が。
わかんないですけど。
元なんだかわかんないですけどね。
まあ、だからそう、あの、ほら、ゲームだと、そのね、使えるキャラとかってもう、あ、使える呪文とキャラとかって、まあ、作品によっては職業とか作品によってはキャラ固定で決まってますけど、どうなんでしょうね。ライデインって呪文の契約したら誰でも使えるのではっていう疑問があるんですけど、どうなんでしょうね。
いやー、それはね、確かにね、あの、なぜライデインとかそのデイン系と呼ばれる呪文がその勇者じゃなきゃ使えないのかっていうのは謎ですよね。
うん。でも、多分だけど、わかんないけど、あの、あれだけ魔法の引き出しが広いアバンも、おそらく、あ、まあ、原作には出てこないし、今連載してる方で出てくるか知らないですけど、なんかデイン使う感じがしないんですよね。と思いません？勇者だけど。
まあ、大の大冒険世界においては、あの、勇者というよりはそのドラゴンの騎士の、
やっぱ専門呪文みたいな
っていう。でもそれで行くと、ダイがそのヒュンケル戦で、ライデイン使うっていう話になるのは、
うん、
その、まだ当時知らないじゃないですか、ドラゴンの騎士っていうことを。
ドラゴンの騎士の、ね、アイデンティティもないし、うん、てかなんならあの、ね、ヒュンケルと戦うときドラゴンの紋章出してないわけだし。
そう。
ドラゴニックオーラとは大デインは関係ないことになりますよね。
うん。だからドラゴンの騎士じゃなくても別に使えるという認識をポップなりが持ってたわけですよね。
というか、だってドラゴンの騎士しか使えない、例えばだから世界にその時使える人が一人しかいない呪文だったら、そもそも呪文の契約ができるのおかしくないですか？そんなすごい呪文。
うん、
割とみんな知ってるじゃないですか、ライディーンだみたいな。
確かに。いやでも、あの時って、ポップがラナリオンの契約はしてるじゃないですか、シーンとして。
して、雲呼びますね。
ダイってライディーンの契約っていつしてたんですかね。
それはあれじゃないですか、あのじいちゃんにほとんどの呪文の契約させられたんだって中に入ってるんじゃないですか。
ああ、そういうこと？
うん。
なるほど。
だから、よくわかんないですね。はっきり言って。ここら辺の説明はあんまりないと思います、僕は。 なぜダイがライディに使えるのか。
まあだからマトリフとかね、それこそ使えてもおかしくないですよね。
アバン、マトリフクラスだったらね、多分いっぱい契約してるだろうし、全然できておかしくない気がするんですけど。
なんかドラクエのゲーム世界だと、デイン系の呪文って敵は使わなかったですよね。
本編シリーズだと多分使わないんじゃないですか。なんかモンスターズとか、まあこういう外伝系のもの入れるとそりゃいますけど、使ってくるモンスター。
いるんですか？
いますよ。
あ、そうなんだ。
だって人間のキャラが出てこない作品だったらモンスターが使うしかないじゃないですか。なんだっけ？ダークドリアムじゃなくてなんとかサタンみたいなやつとか、ライディーンだかギガデイン使ってませんでした。本編だったか忘れたけど。なんだっけ？
マジっすか？
なんとかサタンみたいなやつ。なんだっけ？
マジっすか？
ちょっとキャラ名を忘れました。
ちょっと待ってくださいね。ま、なんかドラクエデータベースで、ちょっとデイン系呪文っていうページを開いてみたんですけど。
ドラクエ用語辞典。超えちゃうな。ライデイン使えるモンスターみたいな。
ちょっと今。あ、でも敵が使ってくるみたいな書いてあるな。
これですか？ウィキ的なやつ？
そうです、そうです、今。
それの、どこだ？あ、ほんとだ。敵サイドではレティスやオーラーが使用してくる。まあ、だからまあ、そのドラクエもシリーズが下っていくともう、その辺は別にあんまり明確なこだわりはないのでは。
そうね。
どうでしょう？
うん。
ということだと理解しております。
うん。確かに。確かに、確かに。
まあ、なので、あまり深く考えてもよくわからない。
でも、なんとなくなんですけど、
うん、
やっぱこう、雷の技って結構、技の中では、やっぱこう、強い部類の技に、
うんうんうん。まあ、そうでしょうね。
位置づけられること少年漫画の中で多くないですか、
ね、いや、多いと思いますよ。強いし、なんかこう特別感あるしね。
なんか電気系って。
そうそう。まあ、電気だとまあまあいますけど、なんか雷を落とすとかになってくるとなんか、
うん。
あるランクより上のキャラって感じになりますよね。
うん。なんか結構、そういう意味では、なんかやっぱその、勇者みたいなそういう、ちょっとこう、キャラクターの中でも特別感のある人が、使う呪文みたいな位置づけではあるんでしょうね、うん、きっとね。
だからもしかしたらわかんない。可能性低いかもしれないけど、ね、勇者アバンと黒煙の魔王もしかしたら連載進むとアバン、ライディン使う可能性ゼロじゃないかも。
うん、
使えてもおかしくない。
いやでもそこで言うと、
アバン何でもありだから。
アバンは勇者なのかっていう。
あ、なるほど。勇者じゃないと。
そう。
何なんですかじゃあ。
いややっぱね、アバンはね、僕の中ではね、どっちかっていうと、なんかパラディン的な。
パラディンってなんだっけ？僧侶と格闘家？
なんか聖騎士ですよね。聖なるナイト。
あれですか？パラディンってドラクエのなんか6ぐらいから出てきてなかったっけ？
出てきた上級職で出て
きますね。何と何だっけあれ。でもあれ武道家となんか。
戦士と、
なんだっけ、
武道家でバトルマスターになって、僧侶マスターして、さらにパラディンとかじゃなかったかな？
そんな難しかった？
うん。だった気がしたよ、確か。違ったっ
け？今。
戦士と僧侶か？それか。
武道家8、星8、僧侶8でしょ？
あ、そんなもんですよ。武道家と僧侶か。
そうそう、せいぜい2つぐらいでなれる上級職だから、そんなすごい上じゃないです。
確かに。うん、でもなんとなく、アバンって、やっぱそのハジャ呪文とか、あとどっちかっていうと、こう、多様な魔法をうまく使うみたいなところがあるから、なんか、あと、本人よく学者の家系とか言ってるし。
ああ、言ってます。
そうそうそう。だからなんかあんまね、僕、アバンって、まあ人からは勇者って言われてるけど、
うん。
アバンの職業が何かってなった時は勇者じゃねえんじゃねえかなっていう。
なるほど。
そういうふうにずっと思ってましたね。
どっちかっていうと、
うん。
なんか学者なのか発明家なのか知らんけど。
そうそうそうそう。研究者なのかね。
確かにね。
何なのかみたいな。
確かに。研究者っぽいかもしれないですね。うん、やってること。
最終的に、だからその大たちとパーティーを組むところでも、彼はそのもう勇者じゃなくて、そのね、自分の特技を生かした役割でパーティーに加わるじゃないですか。
そうですね。
うん。
ハジャー呪文とかね。
そうそうそう。だからちょっとね、アバンってあんまり僕の中で勇者っていう位置づけじゃないんですよね。
うん。まあそれで言うと、大の大冒険に出てくるキャラって、
うん。
まあ、今のアバンが甘っぽくないって話で言うと、誰一人勇者っぽいやついなくないじゃないですか。
はい。
いや、ダイもね、結局別にただ一人の勇者だっていう自覚はないわけだし、
うん、
いや、世界が救えれば何でもいいんじゃないかっていう話だし。
まあ、言ってますからね、ダイ自身がね。
そう。
みんな勇者でいいじゃないかみたいな。
そう。で、唯一というか、勇者を胸、ね、まあ、デロリンは偽勇者だし、やっぱりあの、北の勇者、ノバ大先生はね、
うん、
最終的に勇者じゃなくて、あの、武器職人になっちゃうんで、みたいなことを考えると、誰も勇者いない問題っていう。
うん。確かに。
実はね。
うん。
それが大の大冒険。
あれですよね、その、勇者って、その、なんていうんですか、あの、何が特別できるわけでもないけど、その、敵に立ち向かう勇気を持ってるものが勇者だみたいな、
あのね。ああ、マトリフの。
マトリフの教えがありました
ね、はい。教えがありますね。
そういう意味では、だから、その、今言ってたみたいな、その、勇者っていう特別な、なんかその、役割として担ってる人がいるっていうわけじゃないっていうのは、逆に描かれ方としては正しいのかもしれない、
ね。まあ、そうでしょうね。その、大の大冒険の中で、取り上げられるメッセージには合致してますよね。
うん。
別に一人の勇者が超強くから何でもするではなく、
うん。
まあ、パーティーとか、ね、あるいはこれまで触れてきたレオナとかみたいに、まあなんか組織とか動かして何とかするとか、
うん。
まあ結局何とかすれば何でもいいんだっていう話ですから。
うん。あとなんかあの、ね、どっちかっていうとこう、例えばですけど、そのなんか、街が襲われてて、
はい。
その街をモンスターから守ってくれた、みたいなことで、あ、勇者様、みたいに、こう、街の人から、
うん。
あ、あなたたちが我々の街を救ってくれた、あ、つまりそれは勇者一個、みたいな。
はいはいはい。はいはい、
そういうふうに、こう、なんていうんですか、あの、その、
うん、感謝されるみたいな。
そうそうそうそうそう、そういう時に、あの、人から言われるみたいな。
ああ、でもそれはありますね。確かに、言われてみると、そういう感じがしますね。
うん。
街を救ってくれたのは、勇者だ、みたいな。
そう。で、やっぱりその、大体ドラクエ世界とかだと、街の人たちはその、モンスターに対抗できないとか、立ち向かえないっていう、うん、それはその、力とか魔法とかっていう話もそうですけど、そもそもそのモンスターに対して、基本みんな逃げ腰じゃないですか。立ち向かおうとする人って少ないじゃないですか。ドラクエ世界って。
ほぼいないっすね。たまにいる。
うん。うん、でも大体そういう人ってたまにいる人ってあの悲劇の死を遂げたりとか。
大体やられます
よ。捕まっちゃって助け出す羽目になるみたいなのが。
まあ一個多いじゃないですか。ほぼそうですね。なんか狂言回し的なというか。
そうそうそうそう。だからそれでいくと、やっぱなんかその、勇者っていうものを、その、なんていうんですかね、こう、存在として認める世界観みたいなのが、なんかそういう世界観なのかなっていう、こう、ふうにもちょっと思いますね。
あ、だからまあ今話してて思ったけど、やっぱ、あれっすね、大自身の変化を通じて、やっぱそこが語られる気がしますね。やっぱ一巻だと、
うん、
俺は大勇者に憧れてるんだ。立派な勇者になるんだってこう言ってるわけじゃないですか。
うん。
けどそれが、まあ、 やってきた家庭教師の勇者の先輩のアバンは、アドラーに倒され、
うん、
ね、その後仲間と旅をするも、ベンガーナでは人間の命救ったのに、うわぁ、人間じゃないって言って言って、こうさ、うん、拒絶され、で、その後、まあ、バランとか、バーンとかが、いや、お前は強いんだから仲間になれ、的なね。まあ、バランはちょっと違うか。まあ、お前は子供だから、親に従え、つって、うん。その後出てくるバーンが、いや、強いものは差別しないから仲間になれ、みたいな。
うん、
大体、こう、みんなが言ってくる中で、やっぱり、勇者っていうものに単純に憧れていた子供ではもういられないって、やっぱ、代が変わってく物語でもあるじゃないですか。
うん。
ってなるとね、まあそもそもその明確な勇者像なるものはやっぱ最終的にはないんだなっていうところに落ち着くんだと思うんですよね。そうだな。うん。
あれですよね。ロモスの街をそのクロコダイン討伐して救った後に王様から、
ああ、確かにね。
勇者を名乗っていいぞみたいな。
言われますね。
こう言われて出てくるじゃないですか。
言われる言われる。
なんかあれってすごいドラゴンクエストのゲームの世界観ですよね。
うん。あれは本当そうですね。悪者を倒して、うん、みんなから感謝されて、王様からなんかもらって。
うん。
本当ドラクエね。
うん。
ワンみたいな感じですよね。
うん。なんかザ・ドラクエですよね。
うん。でなんかそこからね。
そこからその大がその。
だんだん感謝されなくなってくっていう。
そういう境遇というか、状況に置かれて、大の考えが変わっていくっていうのもあるんですけど、なんか僕今の、なんかその周りから、こう、勇者って見られるみたいな話でいくと、僕結構印象的なシーンがあって、
うん、
どこだったっけ？
もうアニメになったとこですか？
いや、まだこれからですね。
どこだろう？
あ、ここだ。大の剣が完成して、祈願城に大地山をぶっ放して、
はいはいはい、
その後に瓦礫の中からこう、大の剣を掲げた、大の死、姿が見えて、ベンガーナの王様がおーってなって、テラン王が勇者よってポソって言って、こう、つぶやくようなシーンがあるんですよ。
うん。
なんか僕、このシーンって結構印象に残ってて、
うん。
なんだろう、なんかやっぱこう、なんだろうな、こう、特にベンガーナの王様って自分たちの武力で何とかしてやる的な、
そうですね。
人だったの
が、もうこれからの時代は戦車だと言っちゃう人ですか、ね。
そうそう。で、しかもここですごい目を輝かせて、後に戦いが終わった後だったかな、なんかね、ベンガーナ王が正直わしはあの時こう感動したわみたいな、うん、そんなセリフのやりとりがなんかあるんですよね。
ありますよ。あるある。
あれどうだったっけな。いやだからやっぱなんか、その大自身はその勇者っていうものに対する考え方をこういろいろこう多分経験を通じてこうね、誰が勇者でもいいんじゃないかっていう風に変わっていってるんだけど、
うんうん、
やっぱり、その、人知を超えたそのね、力を持った敵に対して、
うん、
その、剣一本で立ち向かって敵をぶっ倒した台を見て、やっぱりその、周りの王様たちはその、そこにね、勇者よって思うっていうのは、
うんうん、
やっぱだこう、なんでしょうね、大本人はそうは思ってなくても、
うん、
そういうふうに強大な敵を倒していくっていう様子を見る人たちからすると、うん、やっぱりそれは勇者っていう、行いに見えるんだな、
うん。まあそうですね。だから、
うん、
職業というより行いですね、
うん。うん。
それは勇者の行為である。なんか、巨大な敵を倒すとかさ。
うん。
ね。こう、魔王の軍勢を、蹴散らすとかさ、
うん、
助けるとかさ、人間。うん、まあ、それはそうですね。
それはやっぱすごいこれを見ると思うんだけど、
うん、
だからその大の大冒険の、 この後の話って、
うん、
その、大たちが戦う姿って、まあ、一般の人は見ないじゃないですか。
もう見られないとこで戦ってますからね、どんどん。
そうそうそう。
どんどんギャラリーがいなくなってますからね。
そういう意味で言うと、その、なんて言うんでしょうね、伝説の勇者みたいな、
うん、
なんかその、描かれ方がそのゲームの世界でもするじゃないですか。
うんうんうん。
あの、あんまりそういう文明も発達してない世界の中で、
うん、
魔王を倒した勇者様みたいなのが、
うん、
まことしやかにこう、いろんな人に伝わってるみたいなのって、なんかよっぽどだからやっぱり影響力ですよね、それって。
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
やっぱそうか、世界の破滅から、あの、ね、世界を救うとか、人類を救うみたいなのって、
うん。
うん、やっぱなんか、まあ、現実世界ではね、そんなことなかなかないですけど。
まあ、ないですね。
まあ、やっぱ、そういう、まあ、あれば、やっぱりとんでもない行いなんだよな、っていう、ふうには思いますよね。
うん、まあね、確かにね、うん。それはそうですね。
うん。
うん。
いやー、なんか、あれですな。そんな台もね、今回落っこちて上半身がズボって埋まるっていうシーンが、ちょっとね、あったりしてね。
え？今回のアニメで？
はい、
ありましたっけ、そんなの。
ドラゴニックオーラ。
オーラのガス欠？
ガス欠で、落下して上半身がズボって地面にめり込んでるっていう。
なるほど。
はい。これは原作でも描かれてたんですけど、今回だいぶ誇張して描かれてましたね。アニメの中では。
そっか。
はい。いや、でね、ちょっとね、今回ね、いや、僕はちょっとここはね、どうしても前、まさきさんと話したかったところあるんですけど。
はい。
ちょっと、その話っていいですか？
どうぞ。
ですね、アニメの場面的に言うとですね。
はい。
毎度おなじみアマゾンプライムさんで行きますと、13分、40秒。
はい。
から、これ何秒ぐらい前かな。
ヒュンケルが出てくとこぐらいですか。
出てって、その後、バダックさんとクロコダインがちょっと会話するじゃないですか。
うん。します
ね。13分50秒から、
うん、
14分ぐらいまでのその間のとこなんですけどね、
うん。
ここね、非常に重要なセリフがカットされてるんですよ。
あ、本当？
はい。セリフというか、まあ、心の声なんですけどね。
うんうんうん、
原作ではですね、
うん、
バダックさんとクロコダインのやりとりの後に、
うんうん、
クロコダインがアバンの書をな見つめながらですね、
うん、
死してもなおここまで皆の心を動かすとは、
それね、それね、
アバンドのこのクロコダイン、一人の武人としてぜひともあなたに一度お目にかかりたかったっていう、
あったね、
心の声が一コマ入るんですよ。
忘れてた、それ。完全に僕言われるまで忘れてたわ。
いや、これ僕一回目見たとき気づかなかったんですけど、二、
うん、
回目見たときになんかあれちょっとここなんか足んなくねえかなって思ったんですよ。
うん、
原作見たときにこのセリフがあって、で、あれ、これなくなってんじゃん、とき、思ったんですよ。
ほんとだ。なんでなくしたんだろう、これ。
いや、でね、ここ、いや、非常にこう、やっぱ、今回、まさきさんが、クロコダインの、こう、役割的なことも、ノートに書いてくれてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。最強の技を、
ね、簡単に防がれたけど。
そうそうそう。でも、チームへのそういう貢献みたいなところで、これから、ね、活躍する場を持っていくみたいな。
はいはい、うん。
で、なんかそういう意味で言うと、こう、結構やっぱこう、クロコダインが、やっぱそのアバンの首都ではないっていうことだけど、その物語上その重要な役割で、
うん、
こう、成長を諦めなかったって、まさきさん書いてくれてましたけど、
うんうん、
それでいくとね、このやっぱね、やっぱこう、武人として会ってみたかったっていう、
確かに。
このセリフはね、結構ね、僕は重要なセリフだなと思ったんですよ。
いいセリフですよね。
うん、そう。
確かに。
クロコダイン名セリフ集に入っていいんじゃないかっていう。
いや、入れたいですね。クロコダイン名セリフ集。
でね。いや、僕は
カットした。
そうなんですよ。で、僕はそれ結構考えたんですけど、
うん、
僕の、一応、現時点で思った、
うん、
結論としては、
うん、
やっぱアバンこの後生き返っちゃうじゃないですか。
はい。 原作で言うと28巻ぐらいで。
はい。はい、いや、もう、まあ、何度も言ってますけど、この番組はネタバレ前提の番組なので、
はい、
まあ、遠慮なく言いますけども、
はい、
アバは生き返るじゃないですか。
はい。
で、当然、原作当時ここではまだそれって表になってないし、
うん、
まあ、なんなら生き返るかどうかっていうのが本当に決まってたのかどうかっていうのはもう、それは僕らには分かんないかもしれない
です
か。
まあ、なんとも言えないとこですね。
で、このセリフって、やっぱもうアバンは死んでる、アバンはこの世にいないっていうことをすごく読者には印象づけてると思うんですよ。
うん。確かに。
はい。で、これは、これから生き返るけど、いや、うん、もうアバンは死んでるよっていうことを印象づけるためにここで描いてたのか。
うんうんうんうん。
実は、生き返るっていうのはこの後に新たに追加された設定で、
うん、
この時点では本当にアバンは死んじゃったっていうことになってたのか、
うん、
いや、これなんかどっちなんだろうなと。
なんとも言えないとこですね。
うん。で、アニメ化するにあたり今回はもう、まあ当然そのアバンは、ね、これから生き返るって分かってるので、
はい、
ここでクロコダインに死してなおっていう言葉を言わせちゃうと、
うん、
なんかちょっとこうやっぱり違和感が出るみたいに制作陣は思ったのかなと。
っていう配慮というか。
そう。いや、これからお目にかかっちゃうじゃないですか、だって。
まあ、なんなら一緒に戦いますから
ね。そうそうそうそうそう。っていうことで、ここは、削ろうっていう話になったのかなと。
なるほどね。
結構ね、僕いろいろ考えたんですけどね。
う
ん、
まあ、その解釈はね、なんか、うん。いい、良さそうですね。
うん。いや、だとしても、僕は、ここは残して良かったんじゃないかと思う方ではありますね。
うん。
うん。なんか多少その、セリフをちょっと、例えば手直ししたとしても、
うんうん、
なんかこう。
後半は残しておいてくれても良かったじゃないかと、ね。
そう、そうそうそうそう。そうそうそう。本当その通り。
それはね、間違いない。
うん。これをちょっとカットしちゃったのはもったいなかったんじゃないかなっていうのをすごい僕は言いたかった。
うん、確かに。
うん。
そうですよね。確かに。それはある。うん。ちょっとそれに関しては、うん、なんか、今後、もし情報が出てきたら知りたいですね。
ちょっと大好き TV にちょっと質問して、三条先生からの回答を待ちたいぐらいのやつですね。
そうですね。まあ、三条先生なのか。
アニメ制作
の人なのか。
唐沢さん。唐沢さんか。
かもしんないけど。
唐沢さんにツイッターで、ツイートメンションしてみましょうか。
やってみてください。なんでクロコダインの。
このセリフカットしたんですか、
告白が消えたんですかって。あ、それはでも、ね、いい質問じゃないですか。多分。はい。
ちょっと飛ばしてみますか。
はい。ぜひ結果お待ちしています。
じゃあちょっと後で。つぶやいてみます。
はい。
あとはあれですね。まあ、今回ロモス武術大会っていうタイトルなんで、一応そこの部分にも触れていきますか。
ああ、武術大会。なんか触れることありましたっけ？ありましたっけとか言って。
いやー、マームの登場。
はい。
どうでした？まさきさんは。
どうっていうか、なんか夕日の中でなんか山の中でかっこよさそうに戦ってるシーンがなんか印象的でしたけど。
最初のね。
修行してるとこ。で、なんかブロキーナが、うん、よし、そろそろ降りた方がいい、みたいな。はい、なんかそこが面白かったですけど。登場より前だけど。
僕、マームの武道会の戦ってるシーンで、
うん、
想像以上に敵ボコボコにするなと思って。
ああ、名もなき巨大戦士。
そうそう。原作こんなにボコボコにしてないんじゃないかなと思って。
ああ、どうだったかな。
ね、そんなにバトルシーン長く描かれてないんですよ。
まあ、そうですね。4ページぐらいか。まあ、結構殴られてるけど。まあまあ、まあまあ、やられてるけど、原作でも。
うん。やられてるけど、なんか、ここまでかなっていうぐらいの、ちょっとこう、強烈な
確かに。
ぶっ飛ばしっぷりだったんで。
そうですね。
あと、この人ほんと巨体ですよね。
やばいっすよね。北斗の剣の、 巨漢っていう感じで。だって、マームの3倍、2.5 倍ぐらいありません、身長。
いや、相当ありますよ。
なんか、
ポップの上に乗っかった時も相当な大きさ、
でかいですね、
サイズ比になってますからね。
ボラホーンより確実にでかい。アーマードフレイザードと互角ぐらいのでかさはありますよ。
なんなら巨人族なのかぐらいの。
ぐらいの。控えめに言っても身長3メーターぐらいありますね。
ですよね。
間違いなくクロコダインよりはでかいですね。
この人もそうだし、この後チウと戦う人も相当でかいですよね。
え、ゴメス？
ゴメス。
そんな、でもあれ、チウが小さいから、せいぜいゴメス2メーターぐらいじゃんって感じですけどね。
あ、そういうこと？比較の問題？いや、それで言うと、このマームと戦った名もなき戦士。
名もなき戦士異常にでかいですよ。
ですよね。
多分、本作に出てくる人間の中で多分一番でかいですよ。この人
確か
に。間違いなくでかいですよ。
これちょっとやっぱあれですかね。強くなったマームを見せるための演出
って、ね、まあ、でかい敵がかませになるっていうのはよくある。格闘漫画あるあるですけど。
最初はドスコイ
最初はドスコイというか、かませ犬はでかい。というか、かませ犬とか、やられ雑魚はでかい。でかいのを倒すことで、倒した方の強さが際立つっていう。
うん。
まあ、典型ですよね。
いやー。そしてこの後のね、まさきさんも書いてますけど、
ポップがね。
ポップのね。
ポップがこう、柔軟に。
これ、なんかロモスの、ロモスじゃないか、ポップとマームとダイと三人が最初に出会ったシーンって、ちょっと、ポップがマームの胸を触っちゃうところを描いてたじゃないですか。
うんうんうん。なんかあ
ったような 微妙にその、
気がしますよ。
角度的に、その直接的に触って、
はいはいはい
てない
けど、なんか接触したなっていう。
そう、触ったような形に見せる場面があったと思うんですよ。
ありました。
いや、僕、そういう風に行くと思ったんですよ、今回。
うんうんうん。
いや、今回、ただじろじろ見るっていう。
そう。顔近づけて見るだけっていう。
ね。
本物は目の輝きが、みたいな、よくわからないセリフと共に。
そう。
じろじろ見るっていう。
これはね、ちょっとね、制作陣に、まあ、あえて、物を申すとしたら、やっぱちょっとこれはね、ちょっと遠慮しすぎましたね。
これはちょっとね、なんか、気にしすぎたんじゃないかと。
はい。これはね、ちょっと遠慮しすぎですね。
まあ、なんか、そうですね。はい、まあ、その判断はさておいて、やっぱ僕がノートに書いた通り、なんか、それでこんな殴られるのはむちゃくちゃすぎないっていう。なんか、マームが暴力的すぎないかって気がするんですよね。
そう。どっちかって言ったらね、これハラスメント、パワハラですよ。
っていうかまあ、パワハラっていうかわかんないけど、近寄ってきただけで味方をぶん殴っていいのかっていう。
暴力ですね。
なんか、原作のあれをやったらまあ、ポップ殴られてもしょうがねえなっていう、なんかバランスが取れてる気がするんですけど。これでボコボコにされたらちょっとみたいな。
そう。変質者って言われるにはちょっとね。
ちょっと足りないですよね。うん。そうなんですよ。で、僕ノートに書きましたけど、
はい。
その漫画だと、この変質者めって言う前のセリフで、チウはマームのこと好きなんだなっていうのがわかるんで。
うんうんうん。
そこら辺のね、なんか、チユの気持ちみたいなとこが、まあもちろんこの後のアニメでも言いますけど、マームさんにかっこいいとこ見せてやるぜみたいな。
うん。
なんかね、さらっと入ってる感じがすごい面白かったんですよね。原作の、うん。
確かに。
なので、ちょっとここは、うん。なんか、まあ、しょうがないのかなと思いつつ、まあ、なんかあんまり繋がってないなって感じがしましたね。
僕ね、この、流れのところで出てきたマームのセリフでね、一個ね、おっと思って気になったとこがあったんですけど、
うん、
あの、原作だと、
あれか、弟子か。
デポップ、そう、私の兄弟弟子なの。
そう、兄弟弟子なのって言ってるのに、アニメだと、
ね、兄弟子って言ってんすよ。
え？みたいな。
そう。
え、じゃあ先輩なの？みたいな。
そう。これはね、ちょっとね、予想を裏切られましたね。
そうですよね。で、その、まあなんかね、このあの、なんすか、一年でも先輩が偉いみたいな、その芸能界じゃないけどさ、な、この、こういうとこにもしそういう風潮があるのかないのか知りませんけど、それで言うと、なんか兄弟子であるチームの方が偉そうにしててもおかしくないじゃんっていう、気がちょっとしちゃいますよね。
うんうん。いや、まあでも、冷静に考えると、あの、ブロキーナが、あの、ね、あの、暴れてた、大ネズミ捕まえてきて、はいはい、あの、教育したみたいな話してるから、そりゃ、まあ、あの、マームが、
うん、
あのね、行ってから、この期間中の間に、そこまでのことできねえだろうなと思うから。
まあ、そうですよね。3、4週間なのか、ようわからんけど。
先にチーウが弟子になってたっていうのは、時間経過的にはわかんなくないんですよね。でも、なんかあの、マームにとって、チウが兄弟子って、ちょっとなんかあの、なんだろう、違和感しかない。
いや、違和感しかないですよね。
大って思いましたね、これ。
だって、ね、チウこの後もマームの影に隠れたりしてますからね。
そうそうそう。
そうなんですよね。だからまあ、なんで兄弟子になったのかは、謎ですね。
なんか一緒に、ね、修行してた仲間みたいなくらいじゃないですか、うん、兄弟弟子ぐらいの感じだと、
うんうん、それでいいじゃん。
兄弟子って言われちゃうと、もうちょっとね、完全先輩ってなっちゃいますからね。
ね、
これ結構気になりましたね。
気になりますね。それは僕も思いました。
あとやっぱね、これね、あの、まさきさんも書いてるけどね、あのマームのセリフの変更ですね。
なんだっけ、
あの優勝しても剣を受け取らない。
優勝しても剣は受け取らないみたいなやつね。そうそうそう。これは僕はすごい謎でしたね。
そう。原作だとなんだっけ、あの、棄権するって
言うんですよ、ね。そう、棄権するってスパッと言うんですよ。
これがね、なぜ、あの、優勝しても受け取らないって言ったのか。
いや、これは僕は、ま、全くうまい説明はないと思います。
これ。
よく意味がわからないです、ここは。
ですよね。
うん。僕はノートに書きましたけど、優勝しても剣を受け取らないって、いや、なんか、感情的に乱れてる状況なのに、あ、優勝はするんだっていう。
うん。
なんでそこそんな自信満々なのっていう。
うん。
なんかそこはよくわかんない。てか、それマームのキャラか、それっていう。ここはよくわかりません。
わかんないですよね。
ここも、同じさん、ここもついでに聞いといてください。いや、
カラサさんに、
うん、優勝しても剣を受け取らないはいろいろ、あの、考えたり話し合ったりしたんですけど、どう考えてもしっくりこないですって。しっくりこないですって言っちゃうとあれだな。どうしてこうしたんですかって。
しれっと。この後のセリフって、
あんまり変わってないと思いますよ。
親子が殺し合うための手助けなんかできない。
うん、まあ、ほぼ一緒じゃないですか。
うん、確かに。
そう、いや、その後は別にあんまり違和感なかった。
そうなんだよな。いや、どっちかっていうと、その、なんか、棄権するっていう、その原作のセリフの方に何か違和感があったってことなんですかね。
僕は全く違和感ないですけどね。どうなんだろうな。優勝商品が覇者の剣っていうことは知ってるわけだよな。
まあ、最初から。そうですね。うん。
だから覇者の剣なんかは別に武道家だし興味はねえけど、まあ、優勝はまあ目指すわってこと
ですね。私たちは腕試しが目的だった。だから商品なんて気にしてなかったけどっていう。
ああ、本当だ。そう
書いてありますよね。原作にはそのセリフがありますよね。
まあそうですよね。
だから腕試しは、もう腕試しが目的で来てるから、腕試しの目的は遂行する。
うん。
っていうこと なんだと思うんですよね、アニメの方のね、うん、セリフは。
ああ、なるほど。
うん、でも
ああ、そういうことか。うん。うん、まあ、そうですね。
ここのマームの、なんか、気持ちって、
うん。
なんか、自分のそういう本来の目的よりも、
うん。
それを達成できなくなったとしても、
うん。
まあ、棄権したとしても、その、そういう親子の殺し合いの手助けをしたくないっていうマームのその優しさっていうんですかね。
うん、
が、やっぱりこう表現されてる部分だから、
うん、
やっぱ棄権するの方がしっくりきますよね。
うん。そうなんですよね。まあ、まあ、いやまあね、いや初めて見る人にとってはどっちでもいい話だと思いますけど、多分。
まあね。
まあでも、同じ人さんのお子さんとかは、多分1ミリも別に、まあ原作も読んでないし、
うん、
このシーンに何も別に思わないと思うんですけどね。
うん。
だから別に言っちゃいいんですけど、まあ、うん、原作を散々読んだ人からすると不思議な感じはしますね。
そう。でもなんかやっぱりこう、マームっていうキャラクターが、やっぱりこう、どういうキャラクターかって考えると、なんかやっぱちょっと違和感だよな。やっぱこれはちょっと唐沢さんかな、これは。
聞いてみてください。
ちょっと2個立て続けにツイートしてみますか。
まあ、それかあれかな。もう1個ある可能性は、あれですよ。
え？
あの、文字じゃなくて音声になると棄権するっていうワーディングがわかりにくい。特に子供に。
なるほど。
あの、あれなんですよ。今週の大好き TV で、
うん、
あの、クロコダインが、そのヒュンケルが、あの、槍の修行に出てくわ、つこ出てくときに、アバンの人としての、うん、長兄としての自覚に目覚めつつあるっていう話をするじゃないですか。それ原作通りじゃないですか。
うんうん、
でも、その、大好き TV で語られるのは、脚本だとなんか、長男になってたらしいんですよね。アバンの人としての、長男としての自覚に、みたいな。でもそれがやっぱ現場で、その声優さんが、いや、ここはやっぱり長兄で行きたいです、みたいな感じで、原作重視で、現場でなんか長兄に変えて、なんかその、唐沢さんなのかな、わかんない。制作の人も、じゃあそれで行きましょうってなったっていうエピソードが紹介されてて。
いや、ちょっとそれ、すごい話だな。
なので、後で見てください。
見ます。
だそれってやっぱりこの長兄っていうのが現代だと使わなすぎて、
うん、
特に子供とかが長兄何、
うん、
でも長男なら多分散々聞いてるじゃないですか、
うん、
で意味は音としてわかりやすいっていうことなのではっていう、
なんか今までにも話題としてありましたよね、そのセリフの変更で。
バルジの塔も多分そうでしょう。
ね。
あ、バルジの島。バルジ島じゃなくて、バルジの島になったのは、ね、あれも多分音ですよね、うん、明らかに。の島だったら、
ね、
解釈に変更の余地が入らない。
どっちとも取れちゃいますからね、バルジ島っていうと。うん、
そう、タワーなのかアイランドなのかっていう。
うん、
だそれで言うと、危険っていうワードは確かに、子供だったらデンジャラスって意味なのかとか、まあ、単純にね、権利を破棄するという言葉の熟語が危険だから、っていう可能性はあるな。それだったらね、うん、まあまあ、いいんじゃないっていう感じはしました。今話してて思いました。
そうっすね。そうっすね。
あの、子供フレンドリーに作ってますっていうことならいいと思います。
うん、そうですね。で、あと僕が今ちょっと思ったのは、結果的にマームってこの後戦うじゃないですか。
戦いますよ。
まあその、ポップとダイと話を続けて、
そうですね。まあ一応納得してね。
うん。なんか、わかったわ、みたいな。
うん。
で、急にいろいろ聞いて驚いちゃったけど、私も信じるわ。
うん、
そのために修行してきたからって、この腕できっと取るわ、みたいな。
うん。そうっすね。
うん。なんか、この会話の流れをこの後に控えてるって思うと、
うん。
なんか、ちょっと危険するってやっぱちょっと重すぎる気はしますね。
ああ、そういうこと？ なるほどね。
うん。
うん。
いや、お前さっき棄権する言うたやん、みたいな。
なるほど。
いや、もう変えるのかよ、みたいな。
ああ、そういうこと？なるほどね。優勝しても棄権はいらないぐらいだったら、別に、戦いに出続けるっていう本筋は変わってねえから、
う
ん、まあいいだろうと。
そうそうそうそうそう。
そういうことね。
うん。
あ、まあ、そういう解釈もできるよね。
うん。
うん、とはいえそうは言ってもそれ週またいでるから割ともうみんな記憶はないと思いますけどね。
確かに
絶対おなじみさんのお子さんとかに聞いてもそのシーンのマームが何言ってたかなって絶対覚えてないと思いますよ。
うん、覚えてない、まあ、なので覚えてない。
まあなので、はい、まあ結論そうですね、今僕話してどっちでもよかったんじゃないかと思いました。
確かに。
はい。
まあ、そんなに、重箱の隅をつつく的に、
気にすることじゃなかったんじゃないか。
制作時に突っ込まなくてもよかったかもしれないですね。
でもさっきの方は何だっけ？同じさん。ああ、クロコダインの独白なくなった問題。はい、まあ、そっちはちょっと気になるかな。うん。
うん。
それはちょっと気になるな。
いや、あれはあっていいよね。
あれあっていいね。うん。
うん。いや仮に尺の問題なんだとしたら、他で削れるとかあったやろ
っていう。そうですね。いろいろあっただろうと。
そう。
それは思いましたね。はい。
そんなところでしょうか。ですね。
今週は。
ロモス武術大会。あとまあ、僕は別になんかこのポッドキャストであえて触れるあれでもねえなと思ってたんで、特に触れてるつもりもなかったんですけど、はい、まあ、かねてよりアニメ化が発表された後からの、これはもう話題になってますけど、マームの衣装の変化ですね。
あれね、一応ショーノートに貼ってあるこの記事ですね。
黒タイツ。
はいはい。
なんかタイツになってる
みたいな。
これね、ツイッター、ツイッターとかでね、ちょっとこう、見てたんですけど、
うん、
いざ、実際登場してですね、まあ話題にしてる人もまあいるんですけど、
うん、
まあ、そこまでなんかなんて言うんでしょう、こう、そのことに対してコメントをああだこうだしてる感じはあんまなかったですね。
うん、まあないですよね。多分ね、うん、まあ、小田寺さんがどうも、いう意見か分かんないですけど、まあ僕の意見としてはやっぱここまで、なんですか、アニメ始まる前のビジュアルで出てきたら、アニメが始まってないからみんなこうさ、材料が少ない中で、うわ、変えられたとか、多分勝手に言ってたと思うんですけど、うん、まあここまで34話放送されてきて、で、その随所随所に出てくるこだわりとか、制作人とか声優の人が大体みんな好きっていう、こういろんなものが出てきた中で、そんな細かいことどうでもいいじゃんみたいなのが多分、
うん、
原作とかちゃんと読んでる人の中でも多分9割方の人はそんなのもう気にしてないっていうことなんだと思うんですよ。だからやっぱ最初ともう今じゃ違うなって思いますよ、その辺も。
うん、確かに。
これでなんかね、なんかアニメの方がさ、納期とかなんかいろんな問題でさ、なんかひどいクオリティとかだったらさ、いろいろ取り上げられてなんか批判材料増えたなみたいなこともあり得るんでしょうけど、今んとこ全くそういう気配はないんで、
うんうんうん、
その辺じゃないですかね。
うん、なんか一部のなんて言うんでしょうね、まあ原作信者というのか、まあその、うん、そういうなんて言うんでしょうね、まあ本質的ではないところでのこの、
う
ん、
そうそう、
まあ、萌え的な感じのっていうんですかね。
う
ん、
そうそうそう。
話をしている人たちにとっては、まあ、いろいろこう思うところあって、あだこうだ言ってますけど、いや、なんならね、
うん、
フェチズム的な話で言うと、黒タイツの方がエロいって書いてる人もいたりしますからね。
っていうか、それこそ、この記事じゃなかったのかな。さっき今日ね、チュンリーがモデルだって話出たけど、チュンリー確かなんかタイツかなんか着てませんでした。
あ、入ってます、入ってますね。
そうそう、だから、うん、よりチュンリー準拠になっただけじゃんっていう見方もできるんで。
なるほど。
何もおかしくない。
なるほど。
いや、僕はね、どっちかっていうと、これをショーノートに貼った理由は、なんかこういう、なんか、 多くの人は全く気にしてないようなとこを取り上げて PV 稼ぐみたいな記事の作り方がなんかムカつくなっていう理由で、どっちかというとこれは取り上げました。そんなこと言ってるやつほとんどいねえよ、多分っていう。
確かに。
なんか、よく、まあ、これってこのアニメの話に限らないですけど、こうなんか世の中にこう、ある事象とか、まあ、ニュースとかに関して、はい、なんかこんなこと言ってる人がいますみたいなのを取り上げてくるのって、もうそれってなんて言うんですか、うん、1000とか2000とか3000の中から1個か2個それを拾ってくれば、いやこういう意見もあるんですって言えて、こんなこと言ってる人がってニュースって簡単に作れるじゃないですか。
うん、
でもそれって、いやそんな何千もあったらそういうこと言うやつもいるだろうっていう話で、
うん、
なんかそれがさも主流とかそういうことと言ってる人が多いみたいな見せ方するのって、僕はなんていうかメディアの、まあ、言葉はあれですけど捏造だと思うんですよね。
うん。
そう、まあだからこれはさ、別にそんなアニメと原作の違いとかそういう話だから、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、なんかそういうね、 PV 稼ぎメディア的な考え方がなんかこう自分のね、好きな作品とかでこう、そういう PV の稼ぎ方してるメディアを見るとなんかムカつくなと。そう思ったっていう感じですよ。そこですね。
おっしゃる通り。
うん。なので、ここで僕が運営してるメディアの宣伝しときますけど、ね、大の大冒険について謎に、突っ込んだ分析の記事を書いてるメディアみたいな、ああいうみんな骨太なのをちゃんと読みましょう。確かにって俺が記事書いてねえじゃんって話なんですけど。
いや、なんかね、今ツイッターでその投稿されてるのをずらずらっと見てて、
はい、
そのマームの今回のそのね、タイツを履かされたの話に関して、
はい、
なんか生足が規制されたってって書き方をしてる人とかがいるんですけど、いや、ぶっちゃけって言うとですね、生足ってもうそもそも、要は武闘家になる前のマームの、
うん、
まあ、服装だったり、うん、まあ今のバラン編でのレオナの服装もそうだし、まあなんなら三賢者とかもド生足なわけですよ。うん、
はいはいはい。
いやだからもうずっと言ってますけど、お前らその、スカート丈で戦場に赴くってお前おかしいだろっていう。
はいはいはい。
そういう、衣装でずっと彼女らは戦ってるわけですよ。
はいはい。
だから規制されてないんですよ、そこは。
うんうん、そうっすね。
うん。だなんか、なんかちょっとこう、そういう、なんて言うんでしょうね。まあなんか、まあ、正直本当どうでもいいなと思うんですけど、なんかどう、まあ別にどう作品を楽しもうと、まあ、個人の自由ではありますけど、
うん、
なんかそこじゃねえなと思うし、それでキャラクターの魅力が半減するとか書いてるやついるけど、いやなんか、そこ、魅力はそこだけじゃねえだろっていう、うん、なんかすごい思うし、なんだろうな。なんか、なんだろうね。なんかまあ、まあでもこういう人たちも、まあ漫画を買ってくれていたりとか、まあね、アニメ見てくれたりしてるので、まあそういう意味でのその作品を支えてる一ファンではあるわけだから、
まあ、
あんまりね、邪険にはしたくないなとも思いますけど、なんだろうな。なんかちょっとこう、なんか、少々残念な気持ちにはなりますよね。
うん。まあね。うん、まあこれがソーシャルメディアの時代というものだと思うんですよ。まあそれこそね、そのハッシュタグとかを拾うみたいな行為によって、なんか、まあ、言い方あれですけど、非常にしょうもない情報もいくらでも僕らも受け取ることができてしまえるんで、まあそれを見て気にするかどうかっていう、うん、まあどっちかというと受け取り手の、まあ考え方じゃないかと僕は思うんで。
まあね。
僕は別に、まあね、っていう感じで、特になんとも思わないんですけどね。まあ、そんな感じですよ。
いや、まあそれ言うとね、この後ね、皆が通るしに行くところの、ね、衣装問題も出てくるしね。
ああ、なんか白い性の服みたいなやつね。
そうそうそうそう
ああ。
そう、あそことかどうすんねんみたいな。
さあ、どうすんでしょう。
話もあるしね。
謎ですね。
そう。そして、公式のインフォメーションはなんかアップデートがありますかね？
今回。あ、出た。公式サイト。
あ、魂の絆、事前登録数100万を突破。
でもまだ、ローンチされてないんでしょ？
これいつまで事前登録なんですかね、これ。
事前登録100万ってあんま聞いたことないですけどね。どうすんでしょうか？
僕スマホの、スマホゲームって全然やらないんですけど。
僕もあんまやんないっす。
こういうなんかデータ版とか出して事前登録してみたいなのって結構よくある
こういうパターンですか？事前登録はよくありますよ。うん。事前登録しておいてその伸び方とかを見つつ、多分、開発状況を調整しつつ、その登録してくれた人にデータ残んないよっていう注釈付きでアルファ版じゃねえや、ベータ版出すとか。
うんうんうん、
まあやりますよね、よく。
あ、なんかあれですよ。大の大冒険、魂の絆、オリジナル LINE スタンプを好評配信中。LINE 公式アカウントを友達登録すると無料で手に入れることができます。配信期間は5月の25から6月21まで。
本当だ、書いてある。
あ、でも利用期限はダウンロードから180日間。
まあ、LINE スタンプあるあるですよね。期間限定ですね。LINE ってね、後で消えますからね。
そうなんですね。
いやー、消えるとか使えなくなりますからね。まあ、いいんじゃないでしょうか。使ってみても。
大の大冒険ポータルサイトの方は、
そんなもんですね。
あ、フィギュアシリーズに、ポップのメドローアが追加。
イグマポップ？これ？あ、違う。ポップアップパレード？
パレード。
こんなんあるんだ。17から18センチ。いくらなんだろう。3900円。高いのか安いのかも。ちょっと僕、でもちょっとこれ、なんかそういう直感って言っちゃいますけど、顔がなんか微妙にポップっぽくないと思いません？
そうっすね。うん。
いや、わかりますよ。こういう立体造形の顔で、アニメのっぽい、アニメとか漫画の顔を出すのが難しいっていうのはおそらく、技術的なことだとして理解するんですけど、うん、でもこれ、やっぱこの宣伝素材写真に載せるぐらいだから多分一番いいやつじゃないですか、おそらく作った中で。
うん、
一番いいやつでこれかっていう気がちょっとしちゃうんですよね。
そうね、ちょっとね。
ちょっとこれ顔の雰囲気が違うなという。
うん、メドローア感。メドローア感もこれでいいのかな。
うん。あ、この黄色い、これ？
うん。
なんかこの傘みたいな感じの？
うん。
なんか違うような気もするんだよな。いやー、すいません。買ってもいないのに、もう、恐縮なんですけど。
やっぱりね、それだけ僕らにとってのね、メドローアという、呪文の特別さですよ。やっぱり。うん、
あ、でもこの、そのニュースの隣か隣の隣ぐらいにフィグマポップってあるじゃないですか。
はいはい。
こっちまだこの制作途中ですけど、こっち顔結構、まあまあ、さっきの見た後だと結構似てる感じします
ね。こんな制作途中のを出してくるんだ、すごいな。
面白いですね。制作途中小出し。まあ、こっちのポップはまあ少し似てる気がしないでもないですね。
アクションフィギュア稼働するってことですね、これ、ね。
動きますよね、これね。作中のあらゆるシーンを再現だって。
だ自分でメドロワポーズを作る
みたいなことができるんでしょうね。
なるほど。
これは多分アクションフィギュアだから高いんでしょうね。1万円とか1万5千円ぐらいするのかもしれない。
もう完全におじさんを狙った商売ですな。
まあ子供は買えないでしょうからね。
発売日2020年4月って書いてありますよ。
2022年。うん。
フィグマポップ。ね、
アニメが終わる頃ですね。
すごいな。息の長いというのか。
そうっす。
すごい早出しだな、これ。
いや、今から出しとかないと。
あ、ちなみにですね。
はい。
ちょっとドラゴンクエストが35周年ということで。
あ、そうそうそう。それなんか、
ええ、
アップストアとかにもちょいちょいなんか広告流れてきますよね。
はい。僕、
ダウンロードしろみたいな。
完全にですね、そのキャンペーンに乗っかりまして、ドラクエ2とドラクエ3を、ニンテンドースイッチでダウンロードしまして。
今安かなってたりするんですか？
35% オフです。
おー、
35周年
だからね。
そうなんですよ。
そうなんだ。じゃあこれはリンクを貼っとくので。
僕、3日間でドラクエ2クリアしました。
やったんだ。すごいな。
いや、それを見てた子供たちが、
うん、
ベギラゴンないのとか。
ああ。
メラは メラゾーマはみたいな。
いや、
だから、2にはないんだよ。みたいな。
なぜみたいな。
なんかもう、で、それ全部3からなんだよっていう話を、毎回こう切り返した結果、はいはいはい、子供たちに、もういいから早く3やってよって言われて。
3はもう売ってたの？
あ、もうダウンロードしましたよ。
ああ、そうなん
だ。あ、でも、なんかその、僕は2をやりたかったんですよ。
はいはいはい。
で2をやってて、でも子供たちが何回もその3の話で3やってくれやってくれって言ってきたんで、いやもうさっさとじゃあ2クリアしようと思って3日間で2クリアして、
うんうん、
今は3を始めたんですよ。そしたら子供たちが今までロールプレイングゲームって一切やってなかったんですよ。
うん、
まあ、ポケモンをロールプレイングとするかどうかっていうのは
微妙なところですけど、まあ、一応ロールプレイングゲームに入ると思いますよ。う
ん、
まあ。
ポケモンぐらいやったんですよね。
うん。
初めてドラクエ3を、やらせてくれって言って、長男も次男も自分でゲームの冒険を作って、
セーブデータ。はいはいはい。
はい。やり始めて、でもね、なんか、見ててめっちゃ面白いんですけど、
うん。
やっぱドラクエの、そういう、なんだろう、ゲームのシステム、でも理解してないから、
うん、
もう何していいかわかんねえんだけどみたいな。
はいはいはいはい、はい、
なんかそういうこうもうアリアハンで路頭に迷うみたいな。
ああなるほどね。
あとなんかその敵と戦って、
うん、
こうなんかレベルを上げてみたいなその、
うん、
一定期間その結構ちょっと戦わなきゃいけないじゃないですか。
そうですねそうですね。
お金とかさ、経験値を
しないと。
そうそうそう。
まともに進めない。
なんかその辺がやっぱりわかんない感じで、でもストーリーも、進めたいけどどこ行ったらいいかわかんないみたいな。
うん。
なんかね、ロールプレイングゲーム、ドラクエ初めてやる人こうなんだなって、ちょっと見てて新鮮ですね。
まあ、今のいろんなチュートリアルとか、なんか、ね、誘導が充実したゲームになれた後だとすげえ不親切ですよね。
そう。
あんまヒントないし。なんか
で、村人とかそのね、お城の人とかに、その順番に話を聞いていくと、その、
はいはいはい、
その中にはその自分の行き先とかをヒントにしてくれる人がいたりするんだよ、みたいな、
うん。
だからこまめにこう話すのが大事だよとか。
そうですね。
まずは最初の城の周りで戦って、で、レベルを上げて、装備を整えたら次のところに行くとか、うん、そういう基本的なやり方を教えてたんですけど、
うん、
一番面白かったのが、
うん、
なぜか、
うん、
スイッチ版の3って、うん、作戦で、
うん、
いわゆる AI 戦闘できるんですよね。
ああ、ガンガン行こうぜとか。
そう。
何やつだっけ？命大事にとか。
なんか僕が、やってた時に、なんかたまたまボス戦とかなんかちょっと強い敵と戦うところで、
うん、
命令させろでやってたんですよ。
うん、まあ普通そうしますよね。
そう。で、それを見てたんで、長男が、まあ命令させろでやってて、最初からね、戦い始めた時に。
うん、
めっちゃ遅いんですよ、コマンドをその選択していくのが。
ああ、もう。ね、僕ら、慣れてた時なんか多分、1秒以内ぐらいで多分4コマンドぐらい押せるじゃないですか。
ピピピピピピみたいな感じですか。
攻撃攻撃攻撃防御とかさ。
もうね、なんか、めっちゃ時間かかるんですよ。1回の戦闘、お前何分時間かけてんだよ、みたいな、コマンド選びに時間かかってて。
そうなんだ、面白いな。
そうなんですよ。なんか、こっちのやつにはメラかなとか。
すごいな。
ここはこいつに、いや、こっちを攻撃かなとかっつって、なんかすげえその考えながらやってんすよ。
そうなんだ。面白いですね。それ聞くとなんか。
そう。
興味深いですね。
で、だからその、すっげえ時間かけるんで、終わんないんすよ、うん、戦闘が。
そうっすよね。その話だと1戦闘5分とかじゃ済まなそう。
する
ね。なんかもうちょっとするかも。
で、あの、うち、あの、子供たち15分交代で長男と次男がこう、交代交代でゲームやってくるんですよ。
進まねえ。
そうなんですよ。全然レベルも上がんないし、お金もたまんなくて。
はい、
そう、さすがにと思って、だからその、レベル上げとかで、その、雑魚キャラ倒していくときは、作戦をバッチリ頑張りにして、で、もう、機械に任せて戦った方が、うん、その、早く倒せて、あの、敵を倒す回数を増やせるよって教えてあげて、うん、今日、うん、あの、なんかやってたんですよ。そしたら、うん、なんか、あ、お父ちゃんこれめっちゃ早いわ、とかですね。
はいはいはい。
あの、その、オート戦闘の良さを実感してました。
面白いっすね。僕がそれこそ小学生とか中学生の時、オート戦闘なんてあんな無能で MP 無駄にするのなんか意味がわからないと思ってましたからね。自分でも秒でコマンド入れた方が早いに決まってんし、早いし正しいじゃんって思う、ずっと思ってたし、多分そうだったと思うんですよ。
はい。
だからそれ聞くとなんか非常に面白いですね。なんかあの。
いや、面白かったっすよ、それ本当。
その、この数年で言われる、なんですか。人間のなんだ、思考とか、まあその、人間のやるべき、得意な仕事みたいなのと、その、AI がリプレイスするのは何かみたいな話って散々出てますけど、うん、その、ドラクエのあの AI とか言ってるけど、あんな AI でも何でもないじゃないですか。もう完全にもうただのコンピューターの、もうなんていうの、本当自動ソフトとしか言いようがない、
うん、
あれじゃないですか。もうコマンド超単純なファミコンレベルから搭載できてる。それにこの2020年になって、子供がすげえこれっていう感じがなんか、一回りして面白いっす。
いや、ほんとっすよ、もうね。でもなんかあの、
そこみたいな。
そうで僕が、もう結構先進んでて、
はいはい。
あの、レベル今14とか15ぐらいとかになってるんですけど、
はいはい。
で僕が今バッチリ頑張りで戦闘してると、なんかあの、僧侶がやたら、あの、ラリフォーを使うんですよ。
なるほどね。
で、あの、今ね、あの、うちのパーティー、僕のパーティーがですね、あの、うちの家族の名前になってて、うん、
ああ
僧侶が、うちのあの、次男の名前になってるんですよ。
うんうん
うん、おい、お前、ラリホ使うなよ、みたいな、
はいはい。
なんでラリホこんな使うんだよ、みたいな話をしたら、うん、俺じゃないよ、とか言って、
うんうんうん、
俺は使おうとしてないよ、とか言って、あの、なんだろうの、その次男が、その、はいはい、僕のツッコミに対して、ツッコミ返してくるっていう、なんか変な会話が生まれてますよ、今。
なるほどね。
そう。で、あの、長男はですね、あの、自分のパーティーをですね、なんと、大の大冒険のキャラクターの名前にしてます。
じゃあ何？大と、ポップと？
ポップ、マーム、レオナ。
ああ、ヒュンケル入れず。
ヒュンケル入れず。
戦士入れず。
そう。あの、舞踏家、マームで行くっていう。
ああ、マーム、舞踏家にして、レオナ何？
まあ、僧侶、僧侶、
ね。あ、僧侶か。そうだよね。ソフト被っちゃうもんね。
そう。
はいはい。まあ、あれ、なんかぶっちゃけ武闘家にした方が武器防具しょぼくてもいいから楽なんですよね。
あ、でもね、あれなんですよ。あの、スイッチ版のね、3僕初めてやってるんですけど、
うん、
結構ね、武器とか防具がね、あの、いろいろ追加されてるんですよ。
ああ、やっぱあの、ファミコンの頃みたいな、あの、すげえ選択肢少ないし。
もう、しばらく素手と布の服みたいな。
あるある。
そういう感じじゃなくなってて。
だいぶ、マシになりました、その辺。
そう。ちゃんとね、武器も出てくるし、防具も出てくるし。
そうなんだ。
そうなんですよ。あのね、その辺は結構改善されてますね。
へえ、そうなんだ。
はい。ちょっと今ね、ドラクエ3、あの、非常に面白い。
へぇ、
あの、やり始めてしまいました。
面白いな。ドラクエ3ね。ちなみに今なんか、その、ドラクエ35周年サイト見てたら、あの、ショーノートに貼っときますけど。
はい。
HD2D 版、
そうそうそう。
ドラゴンクエスト3作るんですね。
出るらしいっすよ。
HD2D ってこれ面白いですよね。つまり、HD 画質 1080p で、2D グラフィック 2D だから、立体じゃねえんだけど、綺麗ってことですよね。
うん。
これ HD2D って俺初めて聞いたな。面白いな。そんなあるんだ。
ちょっとなんか奥行き感のある。
ああ、確かに奥行き感ありますね。
映像になるみたいですよね。
でもこれ、言ったんだけど中身ドラクエ3っすよね。
そうそうそ
う。売れるのかな。
いやー、やっぱ3はね、面白いっすね。今やってますけど。
うん。面白いとは思いますけど。
はい、
なんで3になったかという理由について、堀裕二氏は、やっぱり3に一番思い入れがあったので、だって。
いやー。面白いっすよ、3。
そうなんだ。ちょっと僕、じゃあこの HD2D 出たら買おうかな。1年後ぐらいに出るのかな。
俺気になったのはね、ドラクエ10のオフライン版っていうのが出るっていうのも書いてあったんですよね。
10ってオンラインゲームだっけ？
そうそうそうそう。
オフライン版が出るんですか？
そう。
なんですかそれ。
オフラインで、
なんだそれ。
できる、その、10。
新しすぎるな。あ、本当だ。公式サイトに、リンク貼っときましょう、うん。公式サイトにある。斬新ですね。オンラインゲームで出たものがなぜかオフラインで出るっていう。うん、
そうなの。
斬新すぎないか、これ。机にやるな。
これはね、僕、ナンバリングシリーズ10だけやってないんで。
そうですよね。オンライン、最初からオンラインゲームだったからやれた人はあんま多くないんじゃないかな。
うん、僕、ちょっとね、それはオフライン版、ちょっと期待ですね。
オフライン版の方がぶっちゃけ楽ですよね。通信とか気にしなくていいし、はい、別に他のプレイヤーとか気にしなくていいから、別にやりたいとき自分でやりゃいいんで。
あと結構さ、なんか、ゲームプレイ自体にも課金しなきゃいけないんですよね、確かね。
ああ、そうなんだ。
そう。だからちょっとその辺もあってね、敬遠しちゃってたんですよ。
まあ、なかなかハードル高いっすよね。これなんだ、うん、できるハード。すごいな。Wii U、Windows、3DS、PlayStation 4、Switch、ブラウザ。あ、ブラウザでできんだ。
あ、そうなんだ。
ブラウザって書いてますよ。まあ、どの程度スペック。あ、でも確かに、言われてみれば、あ、違うな。でもそっか。今僕が今脳内で認識したのは Windows ですよね。ほら、結構、
うん、
パソコン、ゲーミング系パソコン買うときドラクエ10ベンチマークとかでスコア何点出たとかがよく比較材料で使われるじゃないですか。うんうん、でもこれ、あれ、それは全部 Windows 版の話だからブラウザじゃねえな。ブラウザ、でも HTML5 対応ブラウザ、スマートフォン、タブレットなどで動く。すごいですね。ブラウザで動いちゃうんだ。やっぱ30日間で1650円だって。まあまあしますね。
そうなのよ、
うん。
しかもほら結構さ、
結構大変だ。
どんどんほらコンテンツ追加っていうんですか？
はいはいはい。
次の次のって出てくるから、やめ時がないしね。
うん。それだったらね、オフライン版の方が気軽でいいですね。
そうなんですよ。
すごいな、でも。オンラインゲームにオフライン版出るとか。でもこれほんと最近のニュースなんですね。5月27日のこの35周年企画の中のニュースなんだ。
うん、そうそう、そうなんですよ。それで見ました、僕も。
多分あれじゃないですか、やっぱ小田人さんみたいに、ナンバリングシリーズ興味あるけど、オンラインめんどくせえっていう人が結構いたんじゃないですか。
いやー、いると思いますよ。相当。
面白いっすよね。なんかこれだけネットゲームが当たり前になってた時代に結構みんなネットゲームはめんどくさいと思ってる人がいるっていう。面白いですよね。逆説的で。
確かにね。なんでなんだろうな。なんでめんどくさいと思うんだろうな。
まあ、やっぱ、でも今話してた通りじゃないですか。やっぱその月次で課金したり新要素が足されること自体がめんどくさいっていう。
うん、
逆にそれって没入を削ぐ感じがしてて、あ、人によると思いますけどね。
うん。
買ったらもうゲームは買い切りでもうその世界の中でゆっくり遊ばしてくれよっていう人は少なくないと思いますよ。
うんうんうん、
うん。でもこれドラクエ10オンラインはハードは何で出んの？スイッチとかかな？ちょっといまいちよくわかんないですね、まだ。
そう。なんかまだ、
あんまり発表されてないのかな。
なってないけど、
ザームービーだけ
かっていうことは出た。
あんまりまだそうっすね。まあなんか Windows で遊べんだったら、はい、僕、ちょっと興味ありますね。
あとあれでしたよね。ドラクエ12が
ああ、なんかね。
はい。発表されましたね。
発表されてますよね。これは普通に、オンラインじゃなくて普通のタイトルなのかな。
どうなんですかね。
多分そうなのかな。どうなんだろう。オンラインなのかな。よくわかりませんね。でもあれですね。
なんかちょっとダークな、ダークなドラクエになりますみたいな、堀井裕二さんかなんかがコメントしましたね。
発売時期とプラットフォームは明かされなかった。アンリアルエンジン5。まあ、アンリアルエンジンで作ったら何にでも出せんだろう。うん。まあまあ、今の気そうか。確かに、ちょっとなんか、暗い感じですね。多分、プレステ5なのかな？わかんないけど。
あ、
プレステ4、5？ ん？まあ、最近だとそうっすよね。5だけだと5持ってる人少なすぎだろっていう。
いや、スイッチで出さないかな。
いや、スイッチはね、全然出すと思いますよ。だって今一番普及してる家庭用ゲーム機だもん、多分。
やっぱそうだよね。
ドラクエ4かスイッチでしょ。まあ、出すでしょ。
ここは出してほしいね。
いや、プレステ5だけじゃ誰も買えないって。
いや、なんかね、昔、セブンでしたよね。プレステに。ハードが映って。
うんうん、そうですね。スーファミからプレステに移りましたね。そうそう
そう。プレステ持ってなくて、ナンバリングシリーズやれねえってなったっていうのが、思い出ですね。
ただあれですよね。もう、これ余談っていうかもうどんどん雑談ですけど、はい、ドラクエ7、なんか延期に延期を重ねましたよね。出るのすげえ遅れて、ようやく確かに、2000年とかですよね。確か出たの。99年 ?2000 年まあ、細かいこと忘れましたけど、まあ、それぐらい後だったじゃないですか。
うん。
だからもう、次のナンバリングである8はもうプレステ2になってて、そのプレステ1というハードで結局ナンバリング1個しか出なかったじゃん、みたいな。
確かに。
ありましたよね。
ありましたね。
9に至っては DS に移ったでしょ ?10 Wii とかでしょなんか、ドラクエのナンバリングの出るのマジ遅えなっていうのを今ふと思いましたね。
いやー、かかりますよね。ほんと。それでもだからこれだけの年数、もう40年くらいですか？
35 周年。
あ、35周年。
35周年で。
なんで俺も40年って言
ったの？知りません。自分の年齢だからじゃないですか。
そうね。いやー、35周年ね。いや、すごいよね。一個のゲームが。続いて、ずっと出続けてるって。
そうですよね。まあ、それが続いたおかげもあって、大の大冒険がアニメになって、まあ、マルチメディアミックスというか、ゲームも出てということはあると思いますけどね。
うん。うん、いやありがたい話。
はい。まあ、それはあるな、確かに。そうっすね。ドラゴンクエストというゲームが仮に、例えば、2000年中盤ぐらいでも完全にブランドとしてもう誰もやらなくなってたら大の大冒険のアニメ化って多分しなかったでしょうね。再アニメ化なんて今話してて思いましたけど、
やっぱないでしょうね。
ないですよね。やっぱこのドラゴンクエストシリーズというのがね、ゲームのビジネスとしてきちんといろんな形で成り立ち続けてるからこそドラクエ大の大冒険っていうアニメは作れたんですよね。多分、再び、
うん。
なので、我々は、スクエニさんのこの35年の戦いに感謝して、あ、じゃあ小田人さんちゃんと課金してる偉い。僕も一回ぐらい課金しとこうかな。
ぜひ。ぜひ。
どれにかわかんないですけど。一個ぐらい買っとくわ。
はい、いやー。
そんなところでしょうか。
またちょっと、今からの展開を、楽しみに。
あ、無理くり戻ってきた。完全に脱線した。無理くり戻ってきた。はい。はい。
戦火烈光剣の出番をちょっとね。
はい。
楽しみにしていきましょう。
戦火烈光剣ね。はい。じゃあ、今週はそんなところでしょうかね。はい。
はい。
では、お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。